春書10章1節から16節までです。新約聖書の第2版の121ページ、第3版をお持ちの方は132ページです。ではお読みいただきます。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村を2人ずつ先に使わしになった。そしてさらに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか。私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も旅行袋も持たず靴も履かずに行きなさい。誰にも道で挨拶してはいけません。どんな家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方も祈った平安はその人が上にとどまり、その人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。その上に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入ってもあなた方を受け入れてくれたら出されるものを食べなさい。そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に仕えついたと言いなさい。しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさい。あなた方は理由がその日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。アーコラジン、アーベツサイダ、お前たちの間に起こった力ある技がもし白とシドンでなされたのだったら、彼らは遠の昔にアラン布をまとい灰の中に座って食い荒れてみていただろう。しかし裁きの日にはその白とシドンの方がまだお前たちよりも罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスにまで恐れるのだ。あなた方に耳を傾けるものは私に耳を傾けるものであり、あなた方を拒むものは私を拒むものです。私を拒むものは私を拒われた方を拒むものです。アーメン。それでは神の国が光るとを題しまして、小沢牧師にメッセージを取り付けていただきます。
天の父なる神様、今私たちはあなたを礼拝することが許され、ここに座り、そしてあなたの御言葉を今待ち望んでおります。主ご自身があなたの民たちを顧みてくださり、それぞれの思いを知ってくださって、今豊かに御言葉をお語りくださいますように。この時あなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 先週は前回の9章の最後のところを見てまいりまして、そこではイエス様がエルサレムに行こうとして二顔をまっすぐに向けられたということを見てまいりました。で、それまではイエス様はイスラエルの北の方にありますガリラヤの地域を中心に、いろいろな町や村を巡りまして、福音を伝え、また病んでいる人たちを癒してまいりました。そのガリラヤから今度はエルサレムに向かっていく。つまり大きな方向転換をイエス様はここでしたことになります。で、イエス様にとってエルサレムに向かうということは十字架に向かうことと同じであります。イエス様は今十字架で死ぬためにエルサレムに向かいます。つまりもう二度とこのガリラヤのところに戻ることはありません。正確に言いますと、この十字架に向かう以前ですね、これからはもうガリラヤに戻ることはない、そういうことになります。で、今日の箇所では、イエス様はいくつかの町の名前を挙げています。コラジン、ベツサイダ、カペナ、いずれもこれはガリラヤの地方にある町の名前でありまして、イエス様がかつて訪れたことのある町であります。その訪れたことのある町を懐かしんで名前を挙げているようではありません。一言で言えば、コラジン、ベツサイダ、カペナウム、これらの町々は、やがて来る裁きの日にハデスにまで落とされるのだ。一言で言えばそんなことをイエス様は語っております。で、ハデスというとあまり出てきませんから、一体どういう場所なのかと皆さんも分かりにくいかと思います。実は聖書では分かりにくい言葉なんですね。ですからわざわざハデスという日本語にない言葉で、そのまま書いてあります。分かっていることは、神様がおられるところは天と呼ばれ、天におられますけれども、このハデスというのはその正反対の場所で、私たちの言葉で言えば死の世界、死者がそこに向かう、落とされていく、そういう場所を示す言葉だと考えられています。いずれにしてもイエス様がここで語っていることは非常に厳しく聞こえます。一体イエス様はこの厳しいと思われる言葉をどんな思いで語ったんだろうか。今日はそのところに目を留めてまいります。で、そのことを考えるときに、ここで私は3つの疑問を取り上げてまいります。この箇所はよく考えて非常にわからないことがいくつか出てまいります。1つ目であります。まずこのイエス様が挙げておりますコラジン、ベツサイダ、カペナウムの町のことをちょっと振り返ります。で、コラジンという町ですけれども、これは実は聖書ではあまり触れられておりませんので、どういう町であるか分かりにくいんですが、残るベツサイダとカペナウムについてはいくつかのことが分かっております。皆さんもよくご存知の使徒の十二使徒の一人、お弟子さんたち のリーダーでもありましたペテロ、あるいは、ピリポとかアンデレという、使徒たちの名前がありますけれども、このペテロ、ピリポ、アンデレ、いずれもこのベツサイダの町の出身であります。あるいは盲人の人が連れてこられてイエス様のによってその盲人の目が開かれたということが福音書に書かれておりますけれども、それもベツサイダであります。で、カペナウムという町を見ますと、で、カペナウム、実はこれイエス様にとって大切な町でありました。ガリラヤ地方を巡り歩いていたときに、そのカペナウムを中心にして、あちらの町に行ったりこちらの村に行ったりというふうにして、伝道の拠点としていた町がカペナウムであります。 まあ、当然ですからカペナウムではイエス様がいろんなことをされたわけであります。で、あの聖書にあのマタイの福音書というのがあります。新約聖書の一番最初にありますけれども、それは、まあ、名前の通りマタイという人が書いたと言われておりますが、そのマタイというのがこのカペナウムの出身であります。マタイはかつて主税人でありましたけれども、その主税人のマタイにイエス様が声をかけて救ってくださったということが出てまいります。まあ、今こういうふうに簡単に見ましたけれども、ベツサイダもカペナウムもいずれも、まあ、有名なこのお弟子さんたちが出ている町であります。まあ、確かに町の全員がイエス様を受け入れたわけではなかったと思います。でもその町の中からイエス様に召し出される者がおりました。救われる者がおりました。病人が癒され、体の障害を持った人たちが癒して、癒され、罪を許された人たちがたくさんいたんです。それなのに、ベツサイダもカペナウムも厳しい裁きを受けなければならないとイエス様が、まあ、語っているように聞こえるんです。もしそれが本当だというのならば、一体世界中でどの町なら救われるんだろうかと思ってしまいます。まあ、それが一つ目の疑問であります。で、二つ目の疑問でありますけれども、これは前回のところで見たところでありますけれども、イエス様はエルサレムに行こうと決心されて、でそのすぐ後でまずサマリア人の町に入ろうとされました。ところがサマリア人はこのイエス様を受け入れなかったとありました。でそういうサマリア人の人たちの態度を見まして、弟子たちが腹を立てまして、まあ、彼らを焼き滅ぼしましょうかとこう、まあ、怒ったと言葉を語るんですけれども、これを聞いたイエス様は、弟子たちを厳しく叱っていました。しかし、今日のこのイエス様の言葉で、に照らし合わせますと、イエス様を受け入れないというのならば、弟子たちが腹を立てたように厳しい罰を受けるのは当然なはずなんです。ところが、イエス様はサマリア人の町のところでは、そういうことは望まない、お前たち何ということを言っているんだというふうにして、この焼き滅ぼしましょうかという言葉をに対して、非常に厳しいというか、そういうことは言っちゃいけないよとこう戒めたということが出てます。サマリア人の町で、イエス様が語った言葉と今日の箇所でイエス様が語った言葉、なんか一貫性がない。何かこう、バラバラ、矛盾している。あっちはこう言いながら、こっちはこう言っている。イエス様はなんか思いつきで言っているかのような。なぜこんなに違うのかというふうに、まあ、これがまたわからないというところになります。これが二つ目です。そして、三つ目の疑問ですけれども、それは今日の箇所の前半に出てくるところであります。でイエス様はエルサレムに向かう今旅に途上にあるんですけれども、まっすぐこうエルサレムに向かったわけではなくて、あちこちこう町を巡りながら、こうエルサレムに徐々に近づいていきます。でその時にいきなりイエス様がその町に入っていくのではなくて、あらかじめ弟子たちを2人ペアにいたしまして、町にあらかじめこの弟子たちを使わしていく、そういう方法をとっています。でそこまではいいんです。問題はそこからその先であります。で一節以降を読みますと、イエス様が弟子たちにこれからその町に入っていくにあたりまして、こういう準備をしていきなさい、そして町に入ったらこういうふうにしなさいという注意事項を伝えております。例えばその中でも、まあ、4節をちょっと読んでみます。 財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい。誰にも道で挨拶してはいけません。まあ、5節も続けます。どんな家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。まあ、この箇所、遠い昔のどっかの国で起きたことだからなんかピンとこないかもしれませんけれども、もう少し身近なこととして考えたらどうなったのかと思います。ある日、まあ、自分が住んでいる町にですね、この二人連れが来たとするんですね。で、全然知らない、まあ、普段近所付き合いしていて近所の人たちは全員顔は分かっているんだけれども、いきなり見知らぬ二人連れが街を歩いています。で、まあ、誰かよく分からないけど、とにかく挨拶、おはようございますとか、こんにちはと、こちらから挨拶をしても、この二人連れは挨拶しないですね。無視するんです。だってイエス様が、誰にも道で挨拶してはいけませんって書いてあるんですね。変な人たちだなと思いますね、まずここで。こっちから声かけてるのに無視して。まあ、あんまり近づかないようにしましょうと警戒しますね。で、そんな思いで家に帰ります。そして間もなくしたら、ベルが鳴りました。玄関に誰かが来たみたいなと玄関を開けますと、先ほど道を歩いていた二人連れの男性が立っている。で、こちらが戸惑っていますと、この二人はいきなり玄関でこの家に平安があるようにと言われますね。さて、皆さんどう思いますかね。札幌のに住んでおりますといろんな人たちが訪ねてまいりますけれども、私の家にもいろんな人たちが来ますけれども、これはどうも新興宗教の勧誘だろうかと、まず、まあ、私たち町に住んでますから疑ってしまいますね。で、そういう新興宗教だとこう思っちゃうとですね、私のうちはキリスト教ですから間に合ってますっていう感じで、まあ、追い返すってんでしょうか。まあ、おそらくこの弟子たちがですね、こんな格好をして玄関に立っていきなり変なことを言ったらですね、帰ってくださいって言いたくなると思うんです。だって靴も履いてないんですね。で、どうも遠いところから来てるようだけど財布も旅行袋も持たない、まあ、不老者とは言わないけれども、どう見ても変だっていう格好だったと思うんです。そういう二人連れを町に送り、そして受け入れたならばこういうふうにしていきなさい、そして、病人を治し神の国があなた方に近づいたと言いなさいと、まあ、もし受け入れたらこういうふうにもう素晴らしい神様の御業をしていきなさいということなんですが、もし受け入れなかったならば、まあ、こう獣医説なんかですね、足につついた治療を落としていってんですから、これはもうあなた方と私関係ありませんよっていうのは、ちょっとこうジェスチャーというんでしょうか、仕草ですね。そういうことまでして、こうあなた方受け入れなかったんですねというふうなことで帰らなきゃいけない。で、まあ、それだけではありません。最後にイエス様は16節で、あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は私を拒む者です。私を拒む者は私を使わされた方を拒む者ですと、もう国を指すというんでしょうか。弟子たちを受け入れなかったならば、それはイエス様を受け入れないのと同じ、父なる神様を受け入れないのと同じですよと言っております。皆さん疑問に思いませんか。そんなに大切なことだ、受け入れる、この弟子たちを受け入れるってことは実は大切なことだったんですけれども、それならばイエス様、この弟子たちに対してもっと別の注意事項を与えたらよかったんじゃないでしょうか。この人たちが町の人たちに最初変な印象を抱かれないきちんとした身なりをして、そして町で会っても挨拶をするように、君たちちゃんと挨拶するんだよ、そんなふうにイエス様は言えばよかったと思うんですね。 玄関に立ったらいきなりこの家に平安があるようになって変なことは言わないで、まずはあの天気いいですねとかそういうところから言いなさいとかですね、そういうことをあのしたらもっと違った結果になったと思うんですけれども、こういう注意事項をどうしてイエス様は与えたんだとか、何かこう受け入れるのが難しいような注意事項をわざわざ与えているように思うんです。それも一度だけですね、チャンスは。弟子たちを一度受け入れなかったというだけで、お前たちの方が、そのツロとシドンの方がお前たちより罰が軽いのだ、つまりお前たちの罪はもっと重いのだとイエス様はもう厳しく言ってしまうわけであります。で、私はもうあのなんかその素直に読めないものですから、これはあんまりひどいんじゃないかと、もう私はそう思いましたね。一度しかないチャンス、だって弟子たちは一度しか来なかったわけです。それでその一度のチャンスで受け入れることに失敗すればもうお前たちの罰は重いというふうな言い方をされてしまう。これがわからない、これが3つ目の疑問であります。まあ、実は私は今日の箇所、これが一体何だろうかとずっと考えているんです。まあ、全てのことが分かったとは言い切れないですね。今これからそのイエス様はどんな思いで語っていったのか、あの最後に解き明かしたいとは思うんですけれども、全てのことが分かったとは言い切れません。まだ何かが分からないままにありますけれども、分かるところで語らせていきます。まず一つ目でありますけれども、確かに今私はここは大変いろんな疑問がある。特にこの弟子たちのことを、もっと受け入れられるようにイエス様はすべきだったとかとこう私はこう文句を言いました。しかし冷静に考えますと、私たちは神様に対して何一つ文句を言える立場ではありません。私たちは聖書が言う通りに生まれながらにして罪を持って生まれてきまして、神様に反逆していたものであります。罪ある私たちが神様に向かって、それはあんまりでしょう、それはどうそんなことしなくてももっとこういうふうにやってくださいよ、もっと受け入れやすいように神様あなたはもっとこうすべきだと、まあ、文句を言うことになるわけですから、悪いことをしていながら裁く人に対してそれはあんまりだというのは、まあ、そういうことは言えないわけです。私たちはもうそういう神様に対してひどいことをしてきたわけですので、神様の怒りをそのまま受けるしかない、裁かれなければならない身分にあります。しかしもしそれで終わりだったら聖書は存在しません。聖書は書かれなかったはずです。確かに私たちは文句を言えないくらい神様に対して罪を犯しましたけれども、そんな私たちを神様は憐れんでくださって、なんとか私たちを救わなければならないと固く決意されました。どれほどに私たちを神様が救おうとしているのか、まあ、そのことが全部聖書に書かれているわけですけれども、まあ、私は最近この聖書を読みながら、以前は気がつかなかったんですけれども、最近こういうことではないかと思ってきていることがあります。それは神様はあらゆる手段を使って何とかして、何としてでも私たちを救おうと最大限の努力をして、そして最大限のいろんな配慮をしてくださって、たとえ今日の箇所のように厳しく聞こえるところであったとしても、神様が私たちを最後の最後まで救おうとされているその思いは何一つ変わっていない。もしこの箇所が厳しく聞こえる、なんてひどい神様なんだろうかと私たちが思うのであるならば、それはまだ神様の本当の思いを知っていないから 誤解しているんではないか。もしその神様の思いを知っていくならば、この厳しく聞こえる箇所も実は恵みにあふれた箇所なのではないか。私はそういうふうに思うようになりました。だから今日の箇所も絶対に厳しく聞こえるけれど、絶対に神様も実は恵みがあふれているはずだと私は確信しています。ではどんな恵みがここにあるのか。イエス様は今エルサレムに向かおうとしております。最初にも触れました通りに、もう今まで、まあ、おそらく3年近くにわたったと思いますけれども、ガリラヤ地方の町と村を回って一人一人お会いして、一人一人にその御言葉を語り癒してまいりました。そのガリラヤに戻ることはもうありません。イエス様はそのガリラヤの人たちのことを思い起こしております。気にかけています。もうあそこの人たちには全部語ったし、やるべきこと全部やったからもう忘れましたと言っているのではないんです。なおイエス様の心はガリラヤの人たちのところにとどまっているんですね。あの人たちはどうだったんだろうか、今どうなってんだろうか、気にかけている。で、誰を気にかけているかというと、イエス様を受け入れなかった人たち。そのことがイエス様は気がかりでしょうがない。そしてこのイエス様の言葉を読むならば、私はイエス様は後悔されているんではないかと思うんです。いや、神様ですよ。神様が後悔するなんて言ったら皆さん驚くと思うんです。神様は正しい方であり、何一つ間違いを犯す方ではあります。完全な方です。それが神様のご性質であります。しかし、このイエス様の実は厳しいと思えるこの言葉、裏を返せば、見方を変えれば、神様は、このイエス様は後悔しているんです。あの人たちを救うことができなかった。嘆き悲しんでいるんです。ハデスにまで落とされるのだと言って、何かこう厳しい表情で言っているように皆さん思うかもしれないんだけれども、そうじゃない。ハデスにまで脅されてしまうのだと嘆いている。悲しんでいる。まるでこれはイエス様があのガリラヤのところを回っていったとき、自分は御言葉を語り、力あるその御業を行って奇跡を起こして、神様を信じられるようにといろんなことをしたけれども、イエス様の努力は足りなかった。あの人たちを救うことはできなかった。確かに何人かは救われたけど、なお救われない人たちがそこに残っている。自分の努力が足りなかったかのように、イエス様を嘆く、後悔する。そういう姿を私たちに見せています。十二節以降の言葉を読みますと、イエス様はこのコラジン、ベツサイダ、カペナウムの町の人たち、そこで救われなかった人たちのことを覚えて、この人たちのことを裁こうとしているように聞こえたかもしれません。そうじゃない。すべての人たちを自分は救うことができなかったと言って、ご自分の無力を嘆いています。ハデスにまで落とされてしまうのだということを気にかけているんです。この人たちは一体どうなるんでしょうか。イエス様の受け入れなかった人たち、どうなるんでしょうか。もうそのベツサイダ、カペナウの人たち、イエス様のことを受け入れなかった人たちは裁かれることがもう決まってしまったのでしょうか。もうこの人たちは救われる 余地は全くないと言っているんでしょうか。よくこのところは考えなければいけません。よく注意していただきたい。イエス様は十字架で死なれた後どこに行ったんでしょうか。まあ、毎月私たちは週の、月の一番最初の礼拝で使徒信条を告白しております。でもう皆さんはもう暗記して、暗唱しておらできると思うんですけれども、その中でこういう言葉がですね、まあ、イエス様はポンテオピラトのもとで苦しみを受け十字架につけられて死に葬られ、その次黄泉に下りって私たちは告白するんです。黄泉に下る、で黄泉って何、実はこのハデスなんですね。死者の世界、死者が落とされていくとか。イエス様はそのハデスにまで下られたんです。それを私たちは毎月信仰告白として告白しています。それは聖書が書いていること。イエス様がハデスにまで、黄泉にまで下られた。そのハデスには誰がいるんですか。今日の箇所でイエス様ははっきり示してますね。カペナウムの町の人たちがいる。もちろんコラジン、ベツサイダの町の人たちもいます。少なくとも言えること、イエス様はこのハデスにまで下っていって、カペナウムの人たち、ベツサイダの人たち、コラジンの人たちと同じ苦しみを味わおうとしている。そのハデスに行った時、イエス様がそこで苦しんでいる人たちを救うのかどうか、まあ、それは実はわからない。私はそこで何が起きるのかということを確かなことは言えません。でも言えることは一つある。イエス様はこのハデスにまで行かれる。私たちが落とされていく一番最後っていうか一番のどん底ですよ。もうこれ以上ないっていう、そこの底までイエス様は降りていかれる。私たちがイエス様をこの地上の歩みの中で受け入れなかったならば、そこまで落とされるという場所に実はイエス様行かれるんです。そのことだけは確実に言える。今イエス様はガリラヤに住んでいる一人の一人のことを思い起こしております。決して忘れる方ではない。あの人誰だっけかなと顔と名前が一致しない、私はいつもそういうことでダメなんですけれども、イエス様はそんなこと方じゃない。全部知っておられるんです。一人一人の髪の毛の数まで数えられるくらいの神様です。その一人一人を思い起こして、母の人たちは私が行った時、イエス様が行った時受け入れなかった、その後どうなっていくんだろうか、ああそこまで行ってしまうと、イエス様はその人たちがこれからどうなるかということを気にかけてください。それは今私たちに対しても同じです。私たち一人一人に対しても同じように心をかけてください。特にまだ救われていない人たちがこれからどうなっていくのか、そのことをイエス様は本当に心配してくださって、イエス様はこの弟子たちを受け入れた者に対してこう言いなさいと言いました。9節ですけれども、そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。まあ、イエス様が十字架に向かう、そして死んでくださることによって、そしてよみがえってくださることによって、 私たちは天の御国に迎えられていく、そのことがこれから起こっていくのだ。近づいた、あなた方に近づいたということは十字架が近づいているということでもあります。これは救われた者にとっては恵みの御言葉である。しかしイエスはそこでは終わらなかった。弟子たちを受け入れない人たちに対して何をしなさいと言ったか。注意節ですか。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てて行きます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさい。この弟子たちを受け入れなかった、つまりイエス様を受け入れなかった、父なる神様を受け入れなかった人たちに対してこう言いなさい。まあ、もっとわかりやすく訳し直しますと、神の国が近づいたことをあなた方は知っておいてくださいと言うんです。言わせるんです。もし弟子たちを受け入れなかった、なんという人たちだということで、もうあなた方は裁きはもう決まりましたということなら、もうそれは望みがないわけですから、こんなことを言っても意味ないんです。何にも言わなくて、はい、さようならでいいんですよ。でも、イエス様は言わせるんです。たとえ今、受け入れなかったとしても、あなた方は神の国が近づいたことを知っておいてください。なぜ言わせるんですか？なぜ伝えようとするんでしょうか？望みがない、もうあなた方には望みがないというなら言いません。まだ望みがあるからなおイエス様は伝えようとされる。たとえ今受け入れられなくて、受け入れることができなくて、だからといってお前たちはもうダメだと言っているのではない。最後の最後までイエス様は望みを捨てようとされない。魂が救われていくことをイエス様は望んでいるんです。最後の最後のチャンスをがあるならば、そのチャンスは逃すものではない。最後までイエス様は努力される。今日この厳しく聞こえてしまった箇所でありますけれども、実は救われなかった人たち、イエス様を拒んでしまった人たちのことを、実はイエス様はどれほど気にかけてくださっているか、どれほどにその人たちの魂の救いのことを願っているのか。あの時できなかった、あの時あの人たちを救うことができなかった、ご自分の力の足りなさを私たちに実は語っている。じゃあもうそれで終わりかっていうと、そうじゃ、あの人たちを救えなかった、ならば私はもっと進んでいくんだ、あの人たちが落とされていく、あのハデスにまで私は行くのだ、あの苦しみを私も一緒に受けていくのだ。神様の救いはどこまで及んでいくのか。まあこういう言い方はもしかすると誰かから文句を言われるかもしれませんけど、私は神様の救いはこのハデスにまで及ぼうとしているのではないか、私にはそう思えてならない。そこまでされようとされ、神様の救いの御業の豊かさもっと知りたいと思わされます。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉は時に厳しく、時には受け入れがたいような、なんと厳しいことを言われるんだろうか、そういうことがたびたびあります。今日の箇所もそうです。たった一度受け入れなかっただけでこんな結果になってしまう。いや、確かに私たちはあなたに罪を犯したものですから、私たちはあなたを受け入れなかったならばハデスにまで落とされていく、そのようなものであることを私たちは確かに 知らなければなりません。でも、でもと言いたくなります。ここまで言われるんでしょうか。わからないことがたくさんありました。でもよく考えてみると、あなた受け入れた、あなたを受け入れなかった人たち、まだ救われていなかった人たちのことをどれほど気にされているのか、どれほど心を砕いて心配していたのか、そういうあなたの思いがこの言葉の中にあったことを徐々に気がつかされました。神様、あなたは黄泉にまで下っていかれる、あなたが行くべきところではないの、行くはずのところではないのに、でもあえてあなたはそこまで下って私たちと同じ苦しみを味わおうとする、あなたの恵みの深さと豊かさを私たちはまだ全部知ったわけではありませんけれども、この厳しく聞こえる御言葉の中にあなたがどれほど私たちを救いたいと願っているのか、その思いがこの言葉になっているのだということを今見せていただきました。主よ、あなたのそのような思いを覚える私たちがまた歩んでいくことができますよ。私たちはそのようにして救われていったのだ、そして今救われていない人たちもいるけれど、あなたはその一人一人を覚えてくださっているのだ、ならば必ずあなたはあなたの御心のままになさってくださるに違いない、そういうような信仰を持って歩んでいきたいと願います。一人一人を励ましてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。